キリスト教の福音はイエス・キリストによってもたらされたものですが、そのイエス・キリストが天に上げられた後、弟子たちによってエルサレムから、またエルサレムとかユダヤといったそれまでの枠を超えて異邦人の世界、全世界へと持ち運ばれ伝えられていきました。でそのようにキリストの福音が人と呼ばれる弟子たちによって世界に伝えられていったその歩み、歴史が記されているのが、今主の日ごとの礼拝において学んでおります、この新約聖書の使徒言行録であります。で特にこの使徒言行録の16章以降には、使徒パウロが、現在のヨーロッパ地方にあたる地域に初めて、福音を伝えた時のことが記されております。聖書に関連した地図をご覧いただくとよくわかると思うんですが、パウロは東の方の小アジア地方からまずマケドニア地方にあります、フィリピという町に入ります。でその後、テサロニケ、ベレアといった町々へ伝道した後、ギリシャのアテネの町へ来ることになります。そのアテネの人々にパウロが語りましたその説教が、使徒言行録の17章の22節以下に、記されておりまして、その前半部分、16節から29節にあたる、前半部分を先週学びました。で先ほどお読みいただいた17章の30節以下のところは、その後半にあたりますし、なおかつこの彼のメッセージ、パウロのメッセージの中で、一番中心的な部分に当たるところと言ってよいと思います。今日はそのパウロが語った、後半部分、そこにおいて彼が一体どういうことを語ったのか、どういう内容のことを語ったのか、そのことに思いを向けてまいりたい。そのようにして神様を礼拝したいと願っております。ただやはり初めは先週学んだところの、先週学んだところを振り返る形になりますが、前半の部分からもう一度、見ておきたいと思います。まず彼はアテネの人々の偶像崇拝の習慣を批判いたします。アテネの町にはもうアテネの人口よりも多いんじゃないかと言われるぐらいたくさんの神々がおりまして、その像が至るところにあり、人々はそれを崇拝する、拝む習慣があったようです。それは信心深いといえば、確かに信心深いことかもしれませんが、しかし、聖書によれば、偶像というのは、私たち人間が自分の考え、自分の願望、欲望に合わせて作り出すものです。ですから人間にとって都合のいいもの、自分の願いを叶えてくれそうなものであれば何でも神々にしてしまう。ですからそこでは、神々を拝んでいるように見えますが、実際にはやはり自分を拝んでいるのと同じなんですね。自分の欲望がそのようにして増幅されて膨れ上がっていく。で例えばそこでは自分が願っていたものを手に入れたとしても、それで心安らかになるわけではない、本当に満たされるわけではない、むしろもっと多くのものが欲しくなる、もっと多くのものを求める思いが湧いてくる。そのようにしていつしか自分の欲望に捉えられて奴隷になっていく。それが偶像崇拝というものの性質です。それは目に見える像だけではありませんで、私たちはあまりそういう像みたいなものを拝んだりする習慣はありませんけれども、でもそういう目に見えるものだけではなくて、私たち自身が自分の欲望にとらわれ、その奴隷になってしまう、振り回されてしまう、そういう中にあることを思うならば、このアテネの人々に対するパウロの言葉というのはやはり鋭い意味を持って こう迫ってくるのではないかと思います。でそれに対してパウロは、まあ、先週の箇所ですが、その17章の24節においてはっきりと語ります。そういう偶像崇拝にとらわれてしまっている私たちに対して、神様はどのような方なのか、24節でありますが、世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。聖書の証しする神は、私たちが自分に合わせて作るようなものではない。むしろ神様こそがこの世界とそこにある全てのものを作られた。そしてその中にある生きる私たちをも作ってくださった。しかもその同じ神様が今もやはり変わることなく天地の主として全てのものをご自分の御手を持って治めておられる、支配しておられる。だからその神様が人間の作った神殿の中に、なおましてや偶像の中に収まってしまうことはない。人間の備え物や何かによって手なずけられて、人間の都合のいいように操られるようなこともない。むしろこの神こそが全ての人に命の息と全て必要なものを与えてくださるというのです。これは単なる一つの理論ではないのです。まあ、こういう考え方もありますよ。そういう話ではないのです。その神様が、そのような私たちの救い主として、そして私たちを支配してくださる方として、今も私たちに全てのものを御手に収めながら、私たちに生きて働いてくださっておられる。私たちの人生をも、導いてくださっている。そこで私たちは何よりもこの神、私たちもまた神様を知り、神をこそ誠の神として、命の主として崇めること、そして神の御心を求めて生きるように語りかけ招いておられる。私たちもその神様の招きに応えて生きることが求められているのです。でそこにこそ私たちの幸いがあるのです。で実際神様はこれまでもそうでした。まあ、続く26節27節を見ますと、パウロはこう言っています。神は一人の人から全ての民族を救い出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。神様は今までも人々が偶像崇拝にとらわれて、誠の神を知らずにいるのをただ黙って眺めていらっしゃったわけではない。自然の秩序を通して、毎日の生活を通して、神を求めさえすれば私たちが神を見出すことができるように常に働きかけ、語りかけてくださっていた。そうはっきりと言うのです。そのように、そこにこそ私たちの命があるんだ、そこにこそ私たちの生きる道があるんだ、そして幸いがあるんだということを私たちに明かししてくださっていた。そして今、そうであるからこそ、今神様はまた新しい仕方でこのことを私たちに示してくださっている。それが今日の箇所30節に当たるところです。 30節31節を見ますと、このように語り継ぎました。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにでも、どこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。31節で先にお選びになった一人の方によってと言われているのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストによって神様は私たちにご自分のことをはっきりと表してくださった。今こそ私たちが神様のことを、神様がどんな方か、そして神様がどんな御心を持ち、私たちに対してどういうことをしてくださったのか、今もしてくださっているのか、そのことを知ることができるように、イエス・キリストを通して今神様は私たちに新しい道を開いてくださった。だからあなた方もこの神に立ち返るようにという招きの言葉をパウロは語っているのです。ただこのパウロの言葉でありますが、このまま読みましてもやや分かりにくいところがあると感じる方がいらっしゃるかもしれません。特に、どこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられるとか、この世を正しく裁く日をお決めになったということを言われますと、何か私たちは神様に脅されているような思い、どこか脅迫されているような思いを感じるかもしれません。今までは神様は多めに見てくださっていたけれども、もう容赦しませんよと、今からちゃんと改めなければあなた方は裁きに遭いますよということをパウロは言ったのか。だからちゃんと信じましょう、皆さんも信じましょうよとパウロは言っているんだと、そのように受け止めたくなるところがあると思うんですね。でもはっきり申しますが、聖書はそういうことを言っているのではありません。私たちを脅迫するように、いや、ちゃんと信じなければもうあなた方は裁かれます、だから今ちゃんと信じましょう、もちろんそういう気持ちは なくはありませんけれども、そういうことを言って、そういう脅迫めいたことを言っているわけではないのです。ただもちろん確認しなければいけないのは、神様はいい加減な方ではありません。私たちに対して真剣に向き合っておられる。だからこそ私たちの中にある罪とか悪といったもの、また神様の御心に背いてしまう、そういう罪や悪というものを真剣に受け止めておられる。神様の御心に背いて自分の欲だけを利己的に追求してしまうような姿勢、そのために特に弱い人たち、小さい立場にある人たちが痛みを負わされて、苦しみを負わされていくような、そういう社会の在り方に対しても、この世の現実に対しても神様は真剣です。別に多めに見てまあいいですよと、そのようにいい加減に扱われるわけではないんです。そのような神に反する罪や悪というものに対し、神は真剣に向き合われ、それを完全に裁かれる日を定めていらっしゃる。それは確かです。 でもそれは悪いところがある人は滅ぼします。神様に自分でちゃんと神様に従うことができない人、神様を信じることができない人は滅ぼされます、見捨てられますと、そういう固定化したようなことをおっしゃっているわけではないんですね。この三条一節を見ましても、この世を正しくさらす日をお決めになったと言ったそのすぐ後で、神はこの方、つまりイエス様を死者の中から復活させたと言われています。つまり神様が正しく義を持って、ご自身の正しさを持って裁かれるということは、イエス・キリストの十字架と復活ということと深く結びついているのです。ただ神様は裁く裁くと言っているのではなくて、その裁きをすでに実現するためにイエス様を十字架につけてくださった、その神様の御業を私たちはまず見つめなければならない。神様はイエス様をすでに私たちの罪を裁くためにイエス様を十字架につけられ、しかもそこでそのイエス様を復活させて新しい命の道を、正義の道を開いてくださった。でそもそも聖書において裁きというとき、単純にそれは悪を滅ぼす、罪あるものを裁いて滅ぼす、そういうことを意味するわけではありません。もちろん悪というものを裁くという厳しい意味はありますが、でももしそれしかなかったならば、誰が一体神に裁かれずに済むでしょうか。誰が一体救いに預かるだけの、恵みに預かるだけの信仰を持つことができるでしょうか。もしそのことをそのように問うならば、一人残らず神の恵みから排除されてしまいます。でもそうではないんです。聖書において神が裁かれるというとき、神様は罪の中にある私たち人間が罪から解放されて、罪の支配から解放され、救い出されて、新たに生きる権利を回復、神様自ら回復してくださる、神の恵みのもとに生きる権利を神様ご自身が新たに回復してくださることを意味しています。ですから裁くという言葉は同時に救われると、救うという意味を持った言葉なんです。そのために神様はイエス・キリストを私たちに与えてくださった。そして私たちを捉えている罪を滅ぼすために、神様はイエス様の上に、十字架の上で、イエス様の上に私たちの罪に対する裁きや呪いを全て担わせたのです。そのようにしてイエス様によってすでに人間を罪の支配から解き放ってくださったんです。それが聖書の語るイエス・キリストの十字架のメッセージ。イエス様が私たちの中にある全ての罪を背負って十字架の上で死んでくださった。それによって私たちはすでに罪の支配から解き放たれたのです。そのことを証しするように神様はイエス様を死者の中から復活させてくださいました。裁きによって終わってしまうのではない、罪によって人間が滅んでしまうのではない、私たちが新たに生きる道が神様によって開かれている、新しく備えられているということを明らかにするために 復活されて、新しい命の道を開かれたのです。それによって私たちは神様の恵みのもとに新しく生きる道を回復されたのです。神様によって新しく生きるように新しい命へと導かれたのです。確かに今私たちが目にしている範囲で見るならば、この世界には悪というものがあります。しかも時によってはやはり悪が全てを支配しているんじゃないかと思われるような現実がたくさんある。そして私たち自身も同じようにやはり罪の中に生きているように思われる、そういう現実があります。しかしだからそういうものはもうダメだと、そうおっしゃるのではない、そういうものは裁かれると言っているのではない。イエス様によって、イエス・キリストの十字架と復活によって、神様はもう私たちを罪から救い出してくださったんだ、罪から解放されて新しい命を生きる道を開いてくださったんだ、その救いを実現してくださった、そしていつかその救いが目に見える形で完成される日が来ると定めてくださった、そのようなイエス・キリストにおける神様の救いのメッセージを私たちがしっかりと見つめるようにパウロは語ります。これがイエス・キリストの福音の中心的なメッセージ。だからこそ私たちは自分が目にしているところに従って物事を決めないように、自分が思うような方でこう決めてしまわないように、神様に信頼すること、神様はたとえ私たちが罪の中にあるようにしか思えなくても、イエス様によってその罪から私たちを救ってくださった、この私たちがその罪から解放されてイエス様と一緒に生きる、そういう道を開いてくださった。そして今私たちが罪しか見えないような現実の中にあって苦しみを負わされているようにしか見えなくても、神様は決して私たちを見捨ててしまっているわけではない。イエス様においてどこまでもその私たちと共にいてくださる、私たちの苦しみの中、私たちの悲しみの中に、私たちの痛みとそして罪そのものの中にさえイエス・キリストはいてくださって、そこにおいて私たちが新たに作り変えられる道を、新しい命に作り変えられる道を開いてくださる、その神の御言葉に私たちは信頼を置いて生きる道を選び取っていくのです。それが悔い改めるということです。悔い改めというのは、いや自分はダメだ、自分はダメなんだと、で自分で何とかしようと、そういうことではないんですね。私自身は罪人に他ならないかもしれない、そのことをごまかすことはできない、しかしそういう自分を絶対視してしまうのではなくて、いやすでにその私をイエス様がその十字架の上であがなってくださった、すでにその私が神様の恵みのもとに生きることができるように、新しい命の道を開いてくださった、そのことに私たちの人生の基盤を置いていくのです。そこにおいて現実がどのように見えようとも、私たちには新しい命の道が約束されている、そして必ず神はそのことを目に見える形で実現してくださる日を与えてくださる。その神の御言葉を今日また新しく私たちは心に収めて帰りたいと思います。罪の思いはあるでしょうか。私たちが 私たちを取り巻くさまざまな悪の現実があるでしょうと。しかしそれが全てではないのです。神様はそういう私たちを放っておくのではないのです。でにその私たちを神様はご自分のものとしてイエス・キリストによって愛し、その命のうちにあがなってくださった、その神様のうちに思いを、この心の向きを変えていきたい、その思いそのものを変えられて神様に全てを委ねていくことを学んでまいりたいと思います。そのように私たちに招かれている言葉を受けながら、神様に信頼し命の道を歩んでいく、その新たな道を踏み出してまいりたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの御前に出るときにこそ自分の罪や、また私たちを取り巻く世界の罪の現実に思いが向かざるを得ない気がいたします。しかしそのような中にあって、すでにあなたはイエス・キリストを与えてくださった、イエス様によって罪を贖い、新しく生きる道を、永遠の命に生きる道を開いてくださったことを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちはこの地上にあってもあなたに思いを向けて、あなたに頭を向けて、あなたが招いてくださるその命の道に歩んでいくことができるように導いてください。今このところからあなたが約束し招いてくださるその命の道を歩み始めることができますように、またその道をこそ明かしすることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお伝えします。